カラーグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、3月に入りました。お雛様も終わりました。梅の花も先日北の天神さん行ってきたんですけれども、梅がきれいに咲いておりました。はい、アジアの観光客の方が多かったような気がいたします。本格的な春の訪れももう間もなく、桜の開花は25日ぐらいかなという、そんな、天気の、方が言っておられましたけども、そして京都の花街の春の踊り、幕開け楽しみにしてらっしゃる方、もうチケット買われた方多いのではないでしょうか。今回は京女の身だしなみ、紅は刺す引く、そんなテーマでお届けします。お越しいただきましたのは幼児屋株式会社国枝商店の企画開発ディレクター入江裕二さんです。入江さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。企画配達事業部より参りました入江と申します。
はい、よろしくお願いいたします。幼児屋さんといえば皆さん、やっぱり油取り紙、これは油取り紙というふうに言ってよろしいですね。
はい、そうですね。油取師とか言われる方もありますが、我々では油取り紙との
幼児屋さんと言われる方もかなり多いのではないでしょうか。
はい、はい、
実際のこの会社名としては株式会社国枝商店、
はい
はい、ご事業内容としてはもう油取り紙っていうのは本当の一部ですよね。
そうなんです。はい、今現状の事業内容としましては、
どういうものなんでしょう。
化粧品化粧雑貨の、はい、企画開発で生産販売をメインとしておりまして、ここ近年ではあともう一つカフェの運営の事業を行っております。
そういえば、
はい、
このラジオカフェの近くの三条通りにも幼児屋カフェさんありましたですよね。
ありました。
今もうない、最近なくなりましたか。
はい、ちょうど1年ほど前ですかね、はい、昨年の1月で、一旦ちょっとお店の方を、移転するために、カフェの方は、閉じまして。
そうですか。
でお店の方は寺町三条上がるの方に、はい、店舗の方を移しております。
はい、ラジオカフェにより近づいたとも言えるというところですが、はい、ありがとうございます。はい、そして今お話しいただきましたけれども、本当に歴史があるっていうか、もう大変その成り立ちとかいろいろこう扱ってらっしゃる商品とか非常に面白くって、もうぜひお話しいただきたいなと思って今日はお越しいただいたんですけれども、はい、ちなみに入江さん男性ですよね。
はい、
なぜこの幼児屋さん国枝商店にこう仕事をしようというふうに思われたんでしょう。
はい、社長とですね、はい、大変ご縁がございまして。
そうなんです。
はい、それで本当に歴史のある会社で、またその当時ですね、もう二十数年前なんですけれども、はい、社長のビジョンといいますか事業に、惚れまして、それで、この仕事をやっていこうということで。
そうですか。
はい、
その惚れた部分、入江さんがいいなと思われた点っていうのは主にはどういうことなんでしょう。
やはりもともとものづくりの会社ですし、
はい、
大変こだわりのある製品づくりをもう本当にそんなに昔からやってたこと自体も私も知らなかったですし、またそれが次世代といいますか、現代に、非常に望まれて、また日本メイドインジャパンとしてですね、今現状はそういった方向になってきたんですが、これから非常に面白いんじゃないかということで、そういったものを一緒に取り組めたらということに共感いたしました。
そうなんですか。この最初のご挨拶で、春の踊り、もうすぐ幕開けだというご紹介をしたんですけれども、はい、そういう花街とかそれから、南様があります、 それから新京極では、まあ、映画とかいろんな芝居小屋とか昔はあったかと思うんですけれども、そもそものその事業内容っていうのはどういうことから始まったんでしょうか。
はい、まさに今おっしゃった通りですね、はい、京都には、まあ、たくさんの芝居小屋ですとか、撮影所花街がございます。でその舞台化粧メーカーとして、店をまさにこのラジオカフェの近くにですね、構えたのが創業の始まりです。
ああそうですか、はい、あの創業者は国枝茂雄さんとおっしゃる方なんですね、
はい、
でラジオカフェから近いというと大体どのあたりなんでしょう。
三条五甲町下がるとも
うめちゃくちゃ近所です。はい、そこからその舞台化粧を扱う、はい、そういうお仕事として生業としてどう始められたんですか。
まあ、当時いろいろ見ますとこの新京極またその三条五甲町周辺は芝居小屋の立ち並ぶエリアだったんですよね。
ですか。
でその芝居小屋の立ち並ぶ間にですね、
はい、
化粧舞台化粧メーカーと道具屋として、スタートして、そしてそういった芝居小屋に出入りをしてたということですね。
ああそうなんですか、はい、メーカーということは作っておられたということですか。そうです。
製造販売で当時は、まあ、卸を今はしてないんですが、
はい、
当時は卸部門もあったと聞いております。
そうですか。この国枝茂雄さんはその三条五小町下がる の、はい、最初国枝商店、
はい、
その時は第八車でなんか売り歩いたというか、はい、それは届ける時でしょうかね。何なんでしょう。
まあ、お店を構える前はですね、はい、まず独立といいますかでっち奉公に出られてて、で最初にその事業をスタートしたのはまさにそのリヤカーじゃないですが、はい、第八車に商品を積み、
懐かしい言葉ですね、
歩いて、はい、納めしてたというふうに聞いております。
そうなんですか、はい、そういうところから始められた、その幼児屋さん国枝商店が今あるというところですよね。
はい、
はい、そしてその第八車から始められた国枝商店がこうどういう変遷を経て今があるんでしょう。
まあ、舞台化粧の道具を扱ってたんですが、
はい、
まあ戦争、まあ昭和の、当初ですね、戦争期に、というか、まあ、その当時、商品のやっぱりその供給ですとか原料だとか材料物資が非常に難しくなりまして、調達がで一度、まあ、実は製造として、途絶えてるんですが、その、まあ、製造途絶えたものをまた、この数十年で復活させようということで、化粧品、まあ、舞台化粧道具ですとか化粧品というものを、雑貨を含めた形で、まあ、この実質三十数年ですかね、地道に商品ラインナップを増やしてきたと。
ああそうなんですか、はい、そういう舞台関係者などにもう本当に、好んでそういう使われたそういう国枝商店の商品のそのまあコンセプトというかそういうふうになるには何か理由があったかと思うんですけれども、
はい、やはりまあ舞台でお使いになるということは、はい、まあ、1日に何度もお化粧替えされますよね。ということはお肌に刺激がきついとなかなか難しいので、今も現在、その素材感ですとか、まあ、天然だとかお肌への低刺激ということをコンセプトに商品作りをしております。
ああそうですか、まあ、そういうものだからこそそうやって芸舞妓さんとか花町花街の方とか、はい、それから舞台関係者の方にも使われたという、
はい、
そういう歴史があるということですね、はい、ちなみにですねこのその国枝商店が今幼児屋さんと皆さん、はい、修学旅行生なんかも幼児屋さんに土産も頼まれたから買いに行こうみたいなことあると思うんですけども、はい、こう幼児屋というネーミングは屋号はなぜついたんでしょう。
は
い、
実は歯ブラシから来てるんですけども、
はい、
当時ですね
歯ブラシも売ってらっしゃったんですか。
はい、当時歯ブラシ専門店を営んでおりまして、この、まあ、日本国内で航空衛生がですね非常に、まあ、盛んに
いわゆる歯ブラシですか。
歯を磨きましょうという国内での、まあ、運動があったと。大正期に、はい、歯を磨くということが盛んになり、いち早くその先代初代がですね、
はい、
歯ブラシ専門
店国枝茂雄さんが、
はい、を営んだと、でそうすると、まあ、本当に、歯ブラシ屋さんじゃないんですけども、まあ、幼児屋さん幼児屋さんという愛称で親しまれ、はい、でそれがその後に、会社として登記、するときにですね、はい、幼児屋という名前に、まあ、なったのが社名の由来です。
あ、そうなんですか、はい、そうするとその大正期のその時代がちょうどそういう日本としてそういう時期だったということですね。
でまた、まあ、今と違ってですね、はい、まあ、化粧品ですとか身の回り品だとか、まあ、昔はあの小物商という言葉があったんですけども、いわゆるもうその化粧品も雑貨も、婦人雑貨もまあいろいろ総合的な、そういう身の回り品を扱っていたので、非常に多岐にジャンルが広いということです。
ああ、今小物というお話がありましたけど、はいはい、小さい間のものですよね。
そうですね、なかなか今もう聞くことが、
小物屋さんって、はい、そこここにあったんじゃないでしょうか。
たくさんあったと思いますね。
はい、はい、まあ、そういう、お店だったと、はい、そしてあの新京極に、本店を大正4年に移転されて、はい、現在もこの本店っていうのはあるそうですね。
ございます、はい、今現状我々の市内、京都市内に11店舗あるうちの一番、まあ、あの古いお店が今その新京極の本店でございます。
はい、そうすると今も本店はどこですかと聞かれたら、その新京極のお店が本店ということですね。
はい、はい、かゆこうじ商店街っていうところなんです。
かゆこうじ、
花の遊ぶ小道と、とても素敵なネーミングだと思います。
かゆ
こうじです、はい、
あ、素敵ですね。どこにあるんですかって言われたかゆこ
う
じ。
そうなんです。
そういう歴史の積み重ねですね、やっぱり、はい、素晴らしいですね。そして、まあ、幼児屋さんはその幼児屋だったからというその大正期のお話がありましたが、その今代表的な商品といえば、まあ、油取り紙ですけれども、はいはい、今日お持ちいただいておりますね。
こちらですね、はい
はい、これはまたなぜこのような油、まあ、幼児用、歯ブラシ作ってたというお話ありましたけども、はいはい、この油取り紙は
撮影所に、先ほど言いましたように舞台化粧品を納めに出入りをしてました、
は
い、でその撮影現場でですね、動乱などの油がですね浮きますよね。
まあそうですね、あのライトに照らされて、
はいはい、でその油浮きを抑えながら撮影しないとちょっと太陽光に、光が反射すると、何か抑えるいいものはないかという撮影現場での
要望、
はい、ご相談から、
はい、
そこでもともとは、金箔の内紙、金箔を叩いて伸ばされる間の紙が非常にその油の吸収に適しているということで、はい、どうかというご提案をしたところ、とても具合がいいということから油取り紙が誕生しています。
ああ、そうなんですか。あの金箔を伸ばすときに金箔自体も油があるということですか。
油があるとうまく伸びていかないので、はい、うまく、金箔を伸ばすためにはその紙が非常に重要なんです。
油のない状態を作るために、はいはい、なおかつ伸ばした金箔が、
そうですね、
うまくすんなり伸びてくれるようにということで、はい、
そうです、
はい、そういうものを提案したら、それが
そうなんです、
油取り紙としてうまくいった。
はい、で余分な皮脂だけをうまく吸い取ってくれると、
はい、
いうことで、ということはまあお化粧持ちがいいし、先ほど言った、舞台での、舞台撮影現場で油浮きが解消できると。でそれが後に、まあ、一般小売として、
はい、
販売したところ、またそれも評判となり、はい、まあ、知る人ぞ知るアイテムとして、実は、もうこれも大正期から、大正の10年から販売を続けてるんです。
ああ、そうなんですか、はい、そうするとこの製品のまあ質というか、ほとんどまあ変わりなくという、そんな感じ、質感としては、
まあ、ちょっとこれはもうかなり
改善、
はい、改良改善をしていきながら、
な、
昔は目的が金箔を伸ばす、金箔を作る目的だったんですよね。でその間に引かれる紙が油取り紙なんですけれども、今ではまあ金箔を叩いているわけではなくて、もっともっとなんていうんですかね、繊細な金箔が油取り紙に逆転したんです。 金の、箔を伸ばしていくのを、はい、当時は作ってましたけども、まあ、今金箔がそこまで需要ないっていうのもありますし、我々のお客様のまあ需要の、はい、ニーズ、そのそれ総数の生産量が必要ですので、
はい、
今は油取り紙を目的に叩いて作ってるという。
ああ、そうなんです。そういうことです。あ、はい、なるほど、そうですか。まあ、これは本当に修学旅行生なんかもお母さんやおばちゃんやおばあちゃんのためにこうお土産に買っていくっていう、そういうものには外国の方にも人気じゃないですか。
はい、あのもう特にここね、京都非常にインバウンドの方多いですし、
です
どんどんと我々がまあ想像している以上の、
外国にはないんじゃないかなと思いますけど、はい、
なかなかないですね。
あ、そうですか。
はい、
はい、さあこの後もまだまだ非常に興味深いお話を伺います。この後はベニーは刺す引く、そんなお話を伺います。今日からグリーンコミュニケーション、引き続き幼児屋の、企画開発ディレクター入江雄二さんにお話を伺います。入江さん、
はい、
ベニーは刺す引く、もうなんとまあ風情のあるこの表現、
ね、はい、
しかしこの幼児屋が、メーカーとして作ってらっしゃるものは本当にそういう表現がふさわしい、そんなものなのかなという気がするんですが、
はい、
今日実際にいろいろ持ってきていただいておりますが、
はい、
あのこう基本的なものって、もう一番基本の化粧品って何なんですか。
やはり口紅だと思うんですよね。
あ、口紅。
日本でのやはりまず最初に、お母さんのものを試してみる。
あ、本当ですね。いたずらしてみるって、はい、お母さんの兄弟で、
はい、
あのちょっと触ってみるとかやってみるっていうのは口紅かもしれませんね。はい、今日あのその見本をお持ちいただいたんですが、ずいぶん色ってあるんですね。
そうですね。あの基本としてはやはりその、まあ、我々のその紅色、まあ、赤色なんですけども、まあ、赤色にも朱色ですとか、ちょっと深みのある艶紅だとか、まあ、いろいろあるんですけど、我々としてはやはりその赤の基本線を軸とした口紅を販売させていただいております。
ああ、そうなんですか。はい、これがまたこの名前がやっぱり歴史があるお店なんだなというのが、口なし、それからコスモス、なでしこ、ツツジ、花の名前っていうのが薄紅、柿渋、あ、ちょっと茶色いのは柿渋ですね。こうなんかもうその名前だけでも風情がありますが、
はい、これはもう日本の色辞典から名前を、
あ、日本の色辞典、はい、そうなんです。あ、そういうのあるんですか。萌え木色とか、やっぱり日本ならでは の、はい、あの色の表現方法、
はい、
そこから、
そこから
素敵ですね。
お色をつけております。
そうですか。それはあの舞台関係者とかそういう一般人も手に入れることがもちろんできる、はい、ということですね。
今も、はい、販売しております
ので、こういう名前で、
そうです、
色の名前で売ってらっしゃるということですね。
はい、
はい、そして、まあ、まさにこの紅は刺す引くというこの言葉がふさわしいというそんな気がいたしますが、
はい、
そして今日この立派なこれ霧の箱に入った、はい、これ何ですか。
こちらも口紅なんですね。
あ、これも口紅なんですか。
はい、これはもう天然の
紅
花からお色を取った商品なんですけども、
はい、天然の紅花、はい、紅花ってどういうものなんでしょう。
紅の花って黄色い、ちょっと
こ
れ
開けていいですか。このまた可愛いこの陶器の、
そうなんです、その表紙に絵が描いてる、これが紅の花なんですね。ちょうどこの絵のような、
紅とはいえど
紅花
だいだい色なり、
そうなんです。
はい、そして紅花といえども玉虫色とはこれいかに。
はい、これがですね、とても紅の不思議なところ、紅花の不思議なところで、その天然の色をですね、これ重ねてこの陶器の器に乗せていくと、なんと赤がどんどんと玉虫色に変わるっていう不思議な神秘的なものなんです。
なんかあの入江さんがマジシャンに見えて
きました。あ、そうですか。
え、あの、すいません、 これ口紅なんですよね。口紅なんです。で天然の紅バラ、はいはい、で作った色素。
そうなんです。この紅筆で、
紅筆で、
はい、お水をつけてそれを取ると赤が
出る、まあ、これ皆さん、
はい、
あの
不思議な、
ちょっと YouTube ご覧いただいた方はお分かりになると思うんですが、まあ玉虫色なんで緑が、
そうですね、
あの様々に光っているというそんな色目なんですけども、はいはい、これが天然の紅から取った色素。
そうなんです。
すごい、
すごいです。これ本当に一つの商品を作るのに、
はい、
その先ほど言った紅の花房がですね、
はい、
なんと4000房もいるんです。
4000房、
ちょっと想像できないと思うんですけど、
はい、そしてこれが出来上がっていると、はい、これどういう方が使われるんですか。
まあ、いろんなところあるんですけども、やはり和装を着られる時には非常に和の色として色が非常にマッチしますし、またもう一方ではあの非常にお肌のやはり弱い方で、唇の弱い方などもお使いいただいてます。
ああそうなんですか、はい、まあ、これは本当に正真正銘天然素材。
そうです。
天然の紅花4000個で作られたという、はいはい、これ大体何回ぐらい使えそうでしょうか。
30回ぐらいとお伝えしていますが、
まあ、
あのこれはまあ、
50回ぐらいは多分、
はい、そうですね、
大事に大事に使えば使えるかもしれませんね、はい、これ高そうですね。
ちょっとお値段はありますが、
そうですか、はいはい、まあ、それだけの値打ちがある、そうですね、ということですね、
まあ、むしろ逆に安いかもしれないですけど、
ね、ですね、
それだけの手作りのものですし、
あの1万5000円少々と先ほど、はい、お話伺いましたが、はい、そういうことですが、
そういうことです。
その紅花4000個でやっぱりこれをこのちゃんと皆さんが使えるように商品にするという手間、
はい、
自体も大変かかっているので、すごいことですね。
本当にこれを守っていくというのがもう本当に大変なことで、
そうです
ね、はい、
これ興味はありますけども、はい、あの一回使ってみたいところですけども、
本当にあの色がですね、はい、濃度というより
色素に、ね、興味持たれる方は非常に多いのではないでしょうか、はい、あ、知ってる知ってるっていう、
は
い、
まあ、なかなかつけられたことのある方は少ないと思うんですけども、
はい、
自分の色素の唇にですね、
はい、
染まるような形で、染まる色というのは個々にみんなそれぞれ違うと思うんですが、
はい、
ご自身の一番似合う赤がつくと言われてるんです。
なんと、まあやっぱりこれ女性の方が聞かれたら、あの一番望むところかもしれません ね、あの結構迷いますよね、
はい、
あの暗い唇だなと思っ色だなと思っても、あの色いざ塗ってみたら赤く発色するとかいろんなことがありますけれども、はい、これはあなたの色に、
そうなんです、
染まりますと
隣の方と同じ色にはならない。
ああこれは興味深いですね、は
い、
一回実験
ぜひ、はい、
試してみたいですね。こう何かのこの自分のご褒美っていう、はい、まあ、そんなことを、あ、何かの素敵なプレゼントとか、
そうですね、まあ、そんな時に、また紅は本当に女性を守るという昔から言い伝えもありますので、
あ、そうなんですか。
とても、まあ、あのよくお着物でおじばんですとか下着が赤いものをつけたりっていうのもそういう由来で着てるんではないかと思います。
あ、そういう、はい、まあ、言われもあるということですね、はい、そしてこのさすひくというこの言葉、
まさにそれが今言いました
ね。口紅を塗るんじゃない、
塗るんじゃないんです刺して引いて染めるって感じですかね。
あ、そうですか、はい、まあ、それこれだったらそうかもしれませんね。そして今日はもう本当にいろんなものをお持ちいただいたんですけれども、はい、まあ、この、口紅の色プラスこのさまざまな、はい、これは本当に
これはフェイスカラーということで、はい、シャドウですとかチークのお色で、もともとこちらもあの舞台でのお色を持ってますので、
はい、
非常に、まあ、発色が、
舞台役者さんだったらいろいろ必要ですよね、
はい、とても発色がいい、
はい、
そして、まあ、お肌への刺激は少ない。
なるほど、まあ、そういうところに由来しているということですね、はい、あの何かこう優しいという気がいたしますね。みかん色、スズメ色、茶色は、
はい、
スズメ色緑は若竹色、黄色は菜の花色、紫は藤色、黒は墨色、梅雨草色、浅葱色、ね、
改めて聞くととても、はい、素敵な、
本当ですね、はい、そして、まあ、皆さんもあのこう愛用してらっしゃる方たくさんおられるのではないかなと思いますが、はい、この筆をたくさんお持ちいただいたんですが、
はい、
これもやはり昔からそういう舞台関係者の方とか映画関係者の方がご愛用。
そうですね、まあ正直この今の金具でかしめているものというのはどちらかというと現代ですね、
はい、今の生活スタイルに合わせたということで、
その昔やはりこういったあの書道筆と一緒で、
はい、
木軸に
これ古筆という感じですよね、
はい、これ口紅の紅筆なんですが、中は糸で締めてしっかりと押さえているので、これ金物じゃないんですよね。手作り 100% 手作り。
この手に持つ部分ですか。
はい、ここは木軸ですよね、
はい、
この毛を押さえるのは、
はい、もう中で糸でくるくるくるっと巻いて、はいはい、これをしっかりした、はい、筆にしていると。
もちろん接着剤使ってますけども、
はいはい、まあそういうもので、これが伝統的なスタート、
はいはい、こういったものですね。遠巻きのもので、はい、
遠巻きにするじゃなくて、遠で巻い
た。
これがまたこのお伝えしたいんですけれども、
ちょっとなかなか見えないかもしれない、
ね、手のひらでこのクシュクシュっとやっていても、もういつまでも24時間していても、
はい、気持ちいいですね。
本当にこれ一体何でできてるんですか、
はい、ヤギの毛なんですか。
ヤギ、
ヤギの、
まあこのお持ちいただいたのは、まあ、大小中というか、はい、いろんな形がありますから、竹型、はい、
もともと
これ、ね、ヤギってこんな毛に柔らかいんですか、
は
い、
ね、
ヤギさんの、私ヤギのお乳は飲んだことあるんですけど、ミルクは飲んだことありますが、はい、ヤギの毛ってこんな、
そうですね、
柔らかいですか、はい、はい、まあ、ヤギの毛でできたこんな、はい、もうこれもやはりその、まあ、天然と言ってはなんですが、はい、まあ、動物 その優しい柔らかい、
はい、
これ本当にお伝えしたいですね。
なかなかね、こう、はい、
これが昔からのもの、
はい、そうです、
はい、そうですか、はい、そしてこれが、まあ
どちらかというと、まあ、現代の
生活スタイルに合わせた、はい、これもなかなか先ほど伺っておりましたら、
リスの毛です。
リスの毛です。
ヤギです
とか。ヤギですとか。
イタチだ、
はい。イタチだとか。カナダのリスの毛とか。はい、まあ本当に、やっぱり動物はすごいですね。
すごいですね。
はい。お肌に優しくて、
もう触り心地が最高
です、ね、適度な油分を含んでいてと。はい、まあそういう、こう、いろんな幼児屋さん、国枝商店は、歴史があり、はい、そして本当にメーカーとしてもこだわったものを、お作りなんですけれども、はい、まあ、これ本当にお話が面白いなと、歴史がすごいなというふうに、はい、拝見しましたんですけれども、はい、そういう歴史が分かるスペースができたそうですね。
先日ですね、
はい、
京都ホテルオークラに実は20年前からお店があるんですが、はい、まさに先月、京都ホテルオークラの増床いたしまして、そこに今おっしゃっていただいたな、まあ、お話の中の、伝統化粧道具のちょっと展示コーナーを設けまして、
そうなんですか、
皆さんに懐かしいお化粧品、昔の化粧品、幼児屋が扱ってきたお化粧品を少し、見ていただけるスペースを作りました。
そうですか、はい、やはりその歴史を知るとこの今あるこの製品の良さがこう分かるっていうか、やっぱり理解できるなと、非常に面白いの
で、ね、
また皆さん覗いてみてはいかがでしょうか。はい、はい、今日は幼児屋グループ株式会社国枝商店の入江雄二さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
この番組は足立病院ストロベリーセブン文具タグ豊田会計事務所のご協力でお伝えしました。さよなら。
はい、さよなら。